本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、2章の1節から11節。新約聖書第2版をお持ちの方は426ページ、第3版をお持ちの方は465ページです。司会者がお読みいたします。ヨハネの手紙第1、2章1節から11節。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにはありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。光の中にとどまると題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、恵みによって私たちはここに座ることが再び許されました。あなたの民たちを帰ってくださり、主ご自身が今豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたの栄光が表されますように、主がキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて先週からヨハネの手紙を見ております、今日の2章1節にこのヨハネが手紙を書いた理由として、あなた方が罪を犯さないようになるためであると書いてあります。言われるまでもなく、罪を犯したいと思う人はいないと思います。むしろここに座っている皆さんは、できることなら罪を犯したくないと思っております。 また次のページの6節に、神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんともあります。信仰生活が長い方であるならば、罪を犯すことなく、そして、キリストが歩まれたように私たちも歩むべきである。そしてそれができたならばどんなに素晴らしいだろうかと、そのようなことを考えるようになります。しかし、これはいつものパターンですけれども、頭では分かっている、理想的な信仰生活っていうのはこういうことだというのは頭では分かっているのですが、それが現実にはできない、あるいは難しいと感じているのも事実であります。今日皆さんが教会に来られておりますけれども、なぜ教会に来られるか、できないという私たちがいるから来ているのではないか、そういうふうにも言えるのではないかと思います。ではヨハネがせっかくあなた方が罪を犯さないようにと言って書き残してくれたこの聖書でありますのに、相変わらず私たちは罪を犯し続けているということになります。一体何が問題なのでしょうか。聖書が悪いということはありませんから、私たちの方が悪いということになるのでしょうか。私たちがまだまだ努力が足りないということなのか。じゃあ一体これ以上どんなふうに努力すればよいんでしょうか。私たちは世の中で努力しなさいとか頑張りなさいとかもう散々言われてきましたので、聖書を読んでも努力しなさい頑張りなさいと言われるとますますこうなんか悲しくなってしまいます。聖書は私たちに、そのように重にできないほどの、私たちには無理なほどの重荷を背負わせる方なのです。背負わせる、そういう言い方をするものなのでしょうか。そんなはずはないですね。ヨハネ自身もきちんと語っております。5章3節のところに、神の命令を守ることは重荷とはなりませんと書いてある。神の命令を守ることは重荷にならない。ということは、神の命令を守るということは私たちには難しくないのだと言っているんです。2章を読んで感じていく、このああなんと難しいことかという話と、いや重荷にはならないというのと、一体どういうふうに整合性が取れるのか。一体それはどういう意味なんでしょうか。それをこれから見てまいります。まず最初に確認しておかなければならない前提があります。これはもう繰り返さなくてもいいことですが、私たちはかつて罪人として歩んできました。ある時イエス様に見つけ出していただいて、そして、ああこの方こそ私の救い主であると信じて、その時救いをいただき、そして、今日まで歩んできました。あなたはもう罪から救われたのですよと、その時神様から言われました。ではその救いをいただいたその日以来、私たちは罪を犯さなくなったのか。これは犯してはいけないのだと言われたのか。でも前回見ましたが、一章八節で、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんとあります。この手紙を書いたヨハネもきちんとそこは理解しております。救われたものであったとしても、なお私たちは罪を犯し続けるものである。それがこの手紙の大前提となっています。 それは私たちの現実そのものですから、あ、よかった、そこから話が始まるんだねということで、まあ、少し安心はいたします。さて、ではそんな私たちを神様はどのように取り扱うのでしょうか。まあ、皆さんもいろいろと生活している中で自分の罪に向き合う時が あります。聖書にこうしてはならないとか、いろんなことが書いてあるけれども、それに反することを行ったり、あるいは考えたり、あるいは思い浮かんだりというようなことをに気がついて、あ、今自分は聖書でいう罪を犯しているのだと自覚する時があります。で、そういう時、皆様それをどう処理していくでしょうか。自分は今罪を犯している、もうこれは間違いないという時に、それを皆様どう処理するか。神様ごめんなさい、私は今罪を犯しました、もうしませんと、まあ、その時瞬間祈る方もいるかもしれませんが、もうしませんと言ったその舌の根も乾かぬうちにまた同じことを繰り返すということもあるんですね。一度失敗してもうしませんというのならばまだ安心するんですけれども、二度も三度も同じことを繰り返していく、何度祈ってもまた同じことを繰り返す、そうするとだんだん不安になっていきます。もうしませんとあの時祈ったのに、私は神様に嘘をついてしまった。また罪を犯してしまった。もうこんな私のこと、神様は悲しんでおられ、私のことを嫌いになったのではないか。あるいは神様はこんな私を見て、もう怒って、この罪に対する罰を与えるのではないか。まあ、そんなふうにだんだんだんだん不安になって、マイナスのことばかりが頭に浮かんでいる。そして最後には自分はクリスチャンとして失格であるとか、私はまあクリスチャンの一番最後の尻尾の方のダメクリスチャンの方の座るものであると、まあ、そういうふうに自分のことをだんだんだんだん低く評価していく方もいると思うんです。じゃあ聖書には何て書いてあるか、今日の箇所に2つの励ましが書いてあるんです。そんなダメ、私ダメクリスチャンだと思う方に対しての2つの励ましが書いてあります。1つ目は、まず1節にの後半にありますね。真ん中から読みます。1節の真ん中から。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。ヨハネさんはちゃんと書いてくださっている。私たちがもし罪を犯すことがあったとしても、ね、罪を犯しちゃいけませんよじゃないです。もう罪を犯すんだっていう前提で話をしていますので、じゃあ罪を犯したら そしたらどうしたらいいんでしょうかということもちゃんと書いてある。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。もし罪を犯したとしても、弁護する方がいるので、あなたは極端に落ち込む必要はないのだ。必要以上に自分を責めることはないんですよ。あなたには強力な弁護士がついています。その弁護士であるイエス様が裁きの時に父なる神様に一生懸命私たちのことを弁護してください、だから安心しなさいと書いてある、弁護するって書いてありますね。これ裁判の、例えで書いてあります。これは裁きの日ですから裁判ですね。で、その弁護するというまた裁判というイメージが私たちこう世の中のことを通して知っております。本当かしらと疑うんですね。本当に弁護してくれるんでしょうかというのは、現実の裁判、この世の裁判では、まあ、弁護士にもいろいろと あるようですけれども、非常に優れた弁護士を、そして優れた弁護士はお金がかかるんだそうですけれども、そういう方を雇ったとしても裁判には負ける可能性がある。時々そういう裁判のニュースがありますけれども、ですからどんなに素晴らしい弁護士が立てられたとしても、でも最後にひっくり返されて負けるんじゃないかという、そういう不安がどうしてもあるわけですね。もちろんイエス様は父なる神様と、父なる神様が裁判官ですね、そして私たちは被告人という立場の間に立って一生懸命弁護してくださいます。だからこの世でいう弁護士と同じ働きをいたします。しかしこの世の弁護士と全く違うところがあります。一生懸命弁護して、この人は罪を犯したけれども悔い改めましたから、神様、父なる神様、許してくださいと一生懸命お願いするんですが、それで終わらないんです。私たちを守るために、私たちが本当は、もう裁きにあって滅ぼされなければならない、そういう大きな罪を犯しているのにもかかわらず一生懸命弁護し、それでもそれだけでは終わらなくて、父なる神様、この被告人、罪人のために私は命を差し出しますから、どうか許してくださいと言ってくださるんですね。で、それがこの2節にある、この方こそ私たちの罪のためのなだめの供え物ですという意味になります。この世の弁護士は口で弁護するだけであります。で、法律がどうしてもありますから、それを以上のことは弁護士はできません。いや、もうダメです、私の力はここまでですと言って終わりになります。しかしイエス様の弁護のされ方はそういうものじゃなくて、命を差し出してまで私たちを弁護してください。これがこの罪を犯している私たちへの一つ目の励ましとなります。では二つ目の励ましはどこにあるか、5節を、読みます。5節にありますね。5節の前半のところです。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。この、ところの後ろの方の、その人のうちには確かに神の愛が全うされているというところですね。で、ここだけ見ますと、私にも神の愛が全うされているのかしら、それは素晴らしい、よかったということで終わるのですが、しかしこの文章は一つ、もう一つ前のところに条件がありまして、しかし御言葉を守っているならという条件がついている。なんだ、条件付きで愛が全うされるというふうに捉えてしまいます。守っているという自信があるなら、神様の愛は私のうちに全うされているんでしょうと、こう前向きになりますが、しかし、大体そういうことは少ないわけですね。御言葉守っていないな、という方が多い。特に、自分の罪を自覚するときはもう御言葉を破っているわけですから、そんなものに神様の愛が全うされるはずはない。やっぱりこの5節を読んで、これが自分に突き刺さってきて悲しくなるという話になります。結論から申し上げます。今日は喜んだり悲しんだりといういろんな右行ったり左行ったり触れますけれども、結論から申し上げますけども、全く悲しむ必要はありません。いや、もっと素晴らしいことがこれは書かれております。じゃあこの5節の意味は一体何なんだろうか。これからこの5節に注目してみていきますが、ポイントがやっぱり2つあります。1つ目のポイントは、一体どんな人に神の愛が全うされているのか、どんな人に 全うされる。そして2つ目のポイントは、神の愛が私たちのうちに全うされていると書いてあるんですが、それはいつのことなのか、これからのことなんでしょうか。まあ、その2つのポイントを見てまいります。まず1つ目のポイントですね。一体どんな人に神様の愛が全うされるんでしょうか。いや、それも書いてあるじゃないですか。5節の前半、御言葉を守っているものならって書いてある。もうこれはもうはっきり分かってるじゃん。守っているか守っていないか、そのうちの守っている人に対して、神の愛が注がれる、そういう意味に違いないと思うんですね。で、私もそう思ってました。最初これを読んだとき、まあ、そういう意味なのかなと最初捉えたんですけども、しかしよく見ますと、実はちょっとそれは誤解なんだということが分かってきました。皆さんの日本語の聖書では御言葉を守るという訳してるんですね。守る。で、元の言葉も言語を見ますと確かに守るという意味で書いてあるんですが、もう一つ他の表現ができる意味もあるんです。それは大切に思うという意味もあるんですね。守るといったとき、この言葉は、牢屋で刑務所があるんですね。刑務所の、番兵がいますね。刑務所ので、前に牢屋の前に立って、牢屋に入っている囚人が脱走しないように見ている、まあ、そういうふうな意味合いを持っている言葉でもある。それが確かに守るということなんですけども、一方これは大切に思う、まあ、大切だから守るということになるんですね。逃がしちゃいけないとか、あるいはこれはしっかりもう高価なものだから、ガードマンのようにして守らなきゃいけないという、そういう意味では確かに守るということと大切に思うということは重なっている意味です。で、この五節のところは守っているものならというふうに訳しましたから、あ、もうこれをきちんと守ってます、私はこの聖書の御言葉を守ってますよというふうにして、守っているのか破っているのかという、そういう方向にどうしても捉えてしまうんですが、でもこれがもし大切に思うということであればどうなんでしょうか。私たちの現実がそうですね。大切だとは御言葉に聖書に書かれていることが私たちの命のためにどれほど大切なものであるのかっていうのは、読めば読むほど分かってくる。で、問題なのは守れないという現実なんです。守ることが非常に難しい。これは守れるかもしれないけども、こちらは守れない。で、イエス様は言われたんですね。たとえあなたが、まあ、たとえ10の律法があったうちに9つ守っていますよと言っても、そのうちの残りの1つをもし守れないというのならば、あなたは律法全部を破っているのと同じですと言ったんですから、非常に聖書の基準って厳しい。たった1つでも破っているならば、あなたは律法を守れないんだと言うんです。御言葉を守っているものと捉えているならば、これは非常に高い基準にしか聞こえませんけれども、やはりヨハネさんは、あなた方は罪を犯す人ですよねと、そういう前提で始まっておりますから、やはりこれは守っているものならというよりも、あなたがこの御言葉を大切だと思っているならば、その人のうちには神の愛が全うされていくんだということ、そちらの方がヨハネの言っていることに私は近いと考えます。大切に思っているっていうんであれば、皆さんそれに該当いたしますよね。大切じゃないと思う人はここには座らないんです。今日は教会だとか行ったとしても、どうか別のところに行くはずですが、皆さんがここに座っているということは、 御言葉は本当に大切なんだと思っているから座っている。ということは、皆さん全員がこの5節の前半に該当する人たちになります。さて、それが1つ目のポイントでした。誰に対してということはそういうこと。じゃあ2つ目のポイント、一体この神様の愛はいつ私たちに全うされるのか。皆さんはこの5節を読んでおそらくこう解釈するはずです。神様の愛が全うされるのは私たちが御言葉を守った後である。あるいは今申し上げたときに守るというところを大切に思うと言い換えれば、私たちが御言葉を大切に思った後でその人のうちに神様の愛が全うされていくという、そういう順番ですね。とにかく私たちが どう思うかどうするかということが先にあって、それを見て神様がまるでご褒美をくださるように、そうか、お前は御言葉を守っているな、御言葉を大切に考えているんだな、よし、じゃあご褒美として私の愛をあなたのうちに全うしていきますよ、というふうに、そういう順番でおそらく皆さんは読んだと思います。やっぱりこれは私たちが何かをするかとか何かを思うかという、そういう条件付きの神様の愛というふうにどうしても捉えてしまうんですが、これもまあ私も最初読んだ時そう思ったんですが、よく見ますとやっぱり違ってたんですね。まあ少なからず私驚きましたが、そういう意味じゃなかった、逆だった。五節の意味、じゃあどういう意味で本当書いてるんですか。それを分かりやすく言い直したのを皆さんの手法のアウトラインの真ん中のところに、記しました。五節の別訳という私なりに原文にこの方が忠実ではないかと思って訳し直したものを、読みます。御言葉が大切であると思う者は誰でも、その人のうちに注がれている神の愛によって御言葉がすでに完成されています。もう一度読みますね。御言葉が大切であると思う者は誰でも、その人のうちに注がれている神の愛によって御言葉がすでに完成されています。五節を何も説明なく最初に読んだとき、順序はまず御言葉を守ることである。そうしたらその次に神様の愛が全うされていくんだ、そういう順番で最初、理解しようとしたと思うんですが、順序は逆である。まず最初に何があるか、無条件に神様の愛が私たちのうちに全うされているんだ。それがもう最初にあるんです。私たちが何かをしたとか何かを考えたとかそんなことは関係ない。最初から神様の愛が私たちのうちに全うされている。そしてその次にある時気がついた。あ、御言葉は大切なんだなというふうに私たちが気がついていったという、そういう順番だ。ということは、神様の愛が全うされていくということは、私たちが何かをしたとかそういうことは全く条件としては関係がない。私たちがどうするかという態度とも関係がない。私たちが何かした、ああしたとかいう前からすでに神様の愛は全うされている。今日の箇所に2つの励ましがありますよと言いました。1つ目はイエス・キリストが私たちを命を投げ捨てて弁護してくださるから安心してください。そして2つ目はこれであります。何かをしたとかこれから何かをしなければという、そういう私たちの態度とは全然そういう条件なしで、 神様はご自身の愛を私たちに注いでくださっている。もう最初から注いでくださっている。であればならば、私たちが今何かをもう守れません、だからダメなんだとか、そういうふうに悲しむ必要はない。すでにいただいております。では私たちは何もしないでいいんでしょうか、というわけでもないですね。いや、これはだから、なんか今までの話を全部ひっくり返すように今聞こえたかもしれませんけれども、そうじゃない。神様の愛がもう注がれていますので、私たちはこの愛にやっぱり応えたくなってしまう。いや、そんなの意識なんかしてないかもしれませんけれども、その神様の愛というのは私たちの中で働いているんですね。ただ、はい、差し上げましたよ、そこに置いてください、それで、あ、素晴らしいですねと言って何か黙って干渉するものじゃない。愛を注いだということであるならば、その愛は私たちのうちからどんどんどんどん働き始めます。そうすると私たちは、あ、この神様の愛に応えたくなってしまう。この神様は何と言ってるか、こう言ってるんだ、そしたら私もそれに従いたいと思うようになる。神様の御言葉っていうのは大切なんだなと気がついてくる。できるかどうかは別として、神様の御言葉は大切なんだと思うようになる。もう私たちがまあ、するべきことっていう感じでしょうか、するというよりも、させていただいた、いただいていたんだなと気がついく、もうそういう、それぐらいもう、こう受け身的な言い方に言っていいと思うんですけども、私たちはそういうふうにもう導かれています。ですから、こうしなければとか、ああしなければとか、こうしてはいけないとかいう話はもう終わりました。もう大切だと思っているものであるならば、あなたはもう神様のうちにいることがわかるんですよ、ということになります。でも、やっぱりできないというところはどうなっちゃうんでしょうか。大丈夫です。神様の愛があるので、あとはすべて神様がしてくださるのだということになります。全うされるってそういうことですね。全うというのは完成するという意味です。あなたの力ではできないかもしれないけれども、できないところをあとは神様が完成させてくださる。でここまでが、まあ、理論編というわけですね。理屈であります。じゃあ現実の問題としてこれを考えたらどうなっていくか、そのことを、次に触れていきます、この御言葉を大切に思うということについて具体例をヨハネは挙げております、まあ、それが、その兄弟を愛する、あるいは兄弟を憎むという言葉になっております。10節を読みます。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがあります。あるいは11節、兄弟を憎む者は闇の中におり、という、まあ、2つの本当に対照的な2つの態度があります。でこれを読んで私たちは、まあ、心が穏やかではなくなるでしょう。というのは、人を愛する、愛せるのかどうか、このことが実は私たちの切実な問題になっております。人々は幸せを求めて生きております。お金がたくさんあれば幸せになれると多くの人は考えます。欲しいものをたくさん手に入れたならば、それが幸せなのだと考える人たちもいます。そうやって自分の願いをすべて叶えることができたという人も世の中にはおります。 しかし心の内では本当にじゃ幸せになっているのか、目で見えるところでは十分に満たされていたとしても、心の中ではあの人を憎んでいる、あるいはあの人は絶対に許せないと、そういう思いでずっと生きている、そういうことがしばしばあります。人の目から見るならば、あの人は本当にもう幸せだね、何を悩んでるのかしらと思う人であったとしても、本人だけは気がついています。確かに目で見える部分では幸せなのかもしれないけれども、心の中ではずっと苦しんでいる。その思いを人には言えない、ずっと抱えて生きている。で、私もこういう牧師という立場にあって、その人生の最後を迎える方とお話しする機会が時々あります。で、そういう時に、まあ、全ての人とは言いませんけれども、その中にはやっぱり長年抱えてきた心の重荷というのをぽつりぽつりとお話しされる方がおります。どうしてもあのことが気にかかって、それはもうその人にとっては何十年も昔の話なんですけれども、でもその人にとってはそれがもうずっと心の中で苦しみとなっている。あの人を許せない、いや、あの人から自分はこういう目に遭わされた、なんで自分がこういう目に遭わなきゃいけないのか、あの人が憎いというような思いを抱えながら生きてきて、それを、まあ、私が牧師だということなんでしょうか、私に別に私が問いかけたわけでもなくって、ご自分からお話しされる方がいました。もう自分の命がそんなに長くないという時に、やっぱり語っておかなくてはいけないっていうんでしょうか、もうそれをやっぱり誰かに話したかったんだろうな、この方は、と思いながら私は聞かせていただきました。どんなに神様が兄弟を愛すべきですと書いて私たちに教えてくださったとしても、私たちは現実にこの愛するということがどれほど難しいか、まあ愛しやすい人はたくさんおりますけれども、一方絶対に愛したくない、愛せない、いやもう憎しみと怒りだけが湧いてくるという人も中にはいるんです。そういう時、じゃあ兄弟を憎む者はということになりますから、そういう人は闇の中を歩んでいるんだ、目が見えなくなっているんだと言って、やはり私はこの条件に当てはまらない、私のうちには神様の愛は届いていないということになってしまうんでしょうか。何度も言います、私たちは兄弟を愛せないんです。愛すべきであるということは知っています、それは大切なことであるということは知っているんです。けれど、私たちの罪が、そして他の人たちの罪が、そのことを邪魔してしまうんです。どんなに愛さなければいけないと分かっていても、愛することができないという現実に立たされているのが私たちです。じゃあ、ヨハネはできないことを私たちにやっぱり言ったんでしょうか。私たちには励ましがあると言ってるんです。神様は私たちがどれほど弱いものであるのかということをご存知です。8節にこうあります。8節の、一番最後ですが、誠の光がすでに輝いているからですとあります。確かに私たちの現実、私たちの内側を見ますと暗闇しかありません。 愛せないんですから、暗闇ですよこれ。けれどもそんな暗闇を抱えている私たちにすでに誠の光が輝いていると言います。御言葉を守れないと言って悲しんでいる者にも実は光が届いているんです。それはこの闇は非常に深いですから、その光は本当に何か遠くへわずかに光っているように最初は思えるかもしれませんが、それでも光は届けられているんです。神様の愛がすでに私たちのうちで全うされているんです。注がれているのは何ですか？神様の愛ですよ。私たちが御言葉を守れないと言って悲しんでいても、神様の愛はもう届いている。その神様の愛は私たちを変える力がないのでしょうか？罪人である私たちを変えることのできない弱々しい愛なのでしょうか？そんなものを神様がくださるはずはありません。私たちをこの罪から救うために、私たちを滅びから救うために、ご自分の命を捨てるほどの神様の愛なんです。それほどの愛をくださっているんですから、私たちを変えることができないわけがない。私たちには確かにわからないでしょう。私にそんな愛があるんでしょうか、くださっているんでしょうか。私たちには感じないかもしれない。でもくださっていると書いてある。私は本当に変えられているんだとか、何年前私は神様を信じたけれども、あの日以来私は変えられてきたんだろうか、変えられた実感は何にもない、ほとんどないと思うかもしれません。でも神様の愛ですよ。最初は、イエス様も神の国の例えで、最初は本当に小さな小さな息でふっと吹きかければ飛んでしまうような小さな種のようなものにしかあなた方には見えないかもしれないけども、あなた方が何もしなくて、あなた方が寝ている間にこの種は成長して、やがて大きな木になり、鳥がそこに巣を作るくらいの大きな大きな木に育っていくんだ。それほどのものをあなた方はもうすでにいただいているんですよと語ってくださっている。私たちがその木を育てるのではありません。その種に一生懸命水をやって、この種を守らなくちゃ、その種、これは枯れてしまうんだと、そういう弱々しいものではありません。自分の力で神様の愛は育っていくんです。私たちが何にもしなくても、この種は成長して、大きな木になります。私岩手出身でありますけれども、盛岡という町がありまして、その町の裁判所の前だったと思うんですが、石割桜ってあるんですね。石割桜、名前の通り桜の木が岩を砕いて育ったという、そういう伝説なのか本当だったのか忘れましたけれども、それで石を割って育った桜という、そういうものがあります。最初はおそらく小さな芽だったと思うんですが、成長していったらその岩を砕いて育ってしまったという珍しいものですね。おそらく例えて言うならば、神様の愛はそういうものなんだと思います。私たちの心は岩のような、硬くて硬くてどうしよう、闇のその心ですから、自分の力では変えられませんけど、この神様の愛はこの硬いものを砕いて、そしてなおその真ん中のところから、その普通木というのはこう 他のところに逃げて邪魔が障害がないところからこう曲がってこう育つこともありますけれども、神様の愛は岩をまっすぐに砕いて成長していく。私たちはその愛をいただきながら今日まで歩んでまいりました。ならば今週これからこの神様の愛が私たちを作り変えていく、どんな風に作り変えていくのか、私たちは自分をの現実を見て悲しみます。でも私は罪を犯しましたというその一言をもって私たちは大きく大きく変えられていくんだ、そのことを今日覚えたいと思います。お祈りをいたします。しかし御言葉を守っているものならその人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。この御言葉を読むとき、天の父なる神様、私たちはこれに該当しているんだろうか、いや守っていないんだから、やっぱり私は違う、除外されている、該当しないダメクリスチャンだと落ち込むこともありました。しかしよく見ますと物事が全部反対になっています。あなたがすでに私たちがどうであるかにかかわらず神様の愛を注ぎ、もうあなたの中で全うしてくださっていた。御言葉を守れるのかどうかと悩んでいましたが、いや御言葉を守れません、私は罪人です、今日も罪を犯しました、人を憎んでいます、愛せません、こんな私なんですと悲しむ者にこそあなたは愛を注いでくださるのだと徐々に気がつきました。御言葉を守る、それは守れないということを告白していくことこそがあなたの前に真実であるのだ。私たちはこんなものですけれども、こんな罪人ですけれども、神の愛という素晴らしいそのものを私たちにすでに与えてくださることに感謝いたします。でも実感がありません、私はいただいてないのかもしれないと不安がまた頭をもたげてきますけれども、でもあなたは命を捨ててくださいます、それほどに私たちを愛してくださっております、どうかその愛がわかるように、どうかあなたにもっと近づく、そのような思いを与えてください。一人一人を今日も今週も励ましてくださいますよう、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。